スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
名古屋からアシスタントのエイトです。
はい、広島県倉橋島から後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんも今日ちょっと変わったところからの
そうですね、今日なぜかこんなところにいます。
で、伊藤さんの話からいきますかね。
はい、だいぶお久しぶりなところもあるんですけれども、
そうそう、近況という感じじゃないかもしれない。
そうですね、はい、
この間の相模原の話をですね。
そうですね、はい、ちょうど1ヶ月ぐらい前になりますけれども、7月の27、28日にですね、JAXA の、相模原キャンパスの方で特別公開の方がありまして、そちらの方に行ってきましたと。で、まあ、去年、一昨年と、だんだん、その、はやぶさの効果もあって、来場者数も増えてたってところで、で、案の定、今年も結構人が来ていたってことで、まあ、だいぶ盛り上がってはいたんですけれども、まあ、その中の展示で、いくつか気になったのがあったので、うん、それちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。まずは、まあ、正面玄関入って、いつも、はやぶさが置いてあるところの展示なんですけれども、写真でご覧になった方も結構いらっしゃると思うんですけれども、そのはやぶさの1分の1の熱構造モデルの模型の方が、今回ははやぶさ2のコスプレというか、ですね、いくつか部品を取り外して、上面の、配電アンテナが2つになっていたりとか、
そうですね。パラボラから、
あれですね、平面の
2枚ですね。
はい、アンテナに変わってたりとか、仮面の方にはインパクターらしきものがついてたりとか、ちょこちょことね、おめかしならぬコスプレと称していましたけれども。
うんうん、ああ、なるほど。はい、はい。
で、まあ、はやぶさ2という形で、まあ、大体、まあ、見かけ的には絵で見てる通りなんですけれども、やっぱりアンテナが変わるだけでだいぶ印象が違いましたね。
そうでしょうね。
はい。で、一応、はやぶさ2関係の展示もちらほらとありまして、まあ、そのと、お隣では、はやぶさの持ち帰った、微粒子の、選別を行う際の、マニピュレーター、微小な、ね、粒子をこう取り扱うための静電式のマニピュレーターがありまして、それの実演といいますか、それを実際に動かしてみようという企画もありまして、うん、ちょっとそれは整理検整だったのでできなかったんですけれども、顕微鏡を見ながらですね、こう手元のダイヤルを動かして、こうピトッと、粒子をくっつけて運ぶという形だったんですけど、なかなか、難しそうな感じでしたね。
そうですね。
見てる限りでは。で、担当の方的にはこれを毎日毎日やってましたと。すごい。もうそれだけでなんかもう大変だったんだなという感じがしましたね。はい。で、一応またその奥に行きますと、今度は月惑星探査プログラムの方々のエリアになってまして、ここでは、今回初めて、かぐや2ならぬセレネ2の、まあ、実物大の、まあ、
うん、
イメージ図ですね、こちらの方が展示されておりまして、まあ、前々からこうね、足があって、こう着陸して、まあ、パドル開いて、そこで月面の、定常観測を行うような形であったんですけれども、まあ、細部にわたってこう、イメージであるんですけれども、まあ、探査機の形としてなっている姿を見ることができましたと、うん。で、これで面白かったのが、底面にですね、スラスターが8個ほどついていて、それで一応、このスラスターって500ニュートンですかねって伺ったところ、まあ、一応500ニュートン8個で、月面着陸を目指す予定ですという話を伺いまして、
なるほど。
HTV で4個なのに、さらに倍の8個をつけてという、だいぶ、だいぶ大出力の衛星としては多分に今までで一番大きな推力を持ってるんじゃないですかね。
ですね。まあその、はい、新しいものを作らなくてクラスター化するっていうところがあれですね。
はい。
なんか苦しさちょっと垣間見てるような気がしますけどね。まあ、
そうですね。新しくスラスター作るよりはまあそれが、う
ん、ね、確実で
あります
ものをね使うってことでしょうね。
はい。でまたその先に行きますと ちょうど金環日食などで太陽観測の話が上がっておりまして、まあこちら日の出の展示ブースだったんですけれども、こちらもまあ取り立てのあの金星がこうね、太陽の表面をこうかすっていく際の拡大映像と流しながら説明されておりましたが、その横でちょっと面白いパネルがありまして、こちらがですね、はい、国際共同ロケット実験クラスプという、ちょっと今まで自分も聞いたことがなかったもので、ちょっとこちらの展示の方解説の方に伺ったところ、このクラスプっていうのは、アメリカとスペインとノルウェーと日本の共同研究で、
うん、
太陽の表面と、あとコロナ、100万度のコロナですね、この間にある最高という、要はちょうどコロナと表面の境目ですね、ここの磁場観測を行おうというもので、
うん、
観測ロケットにですね、ここを観測、見るための望遠鏡を乗せまして、で観測ロケットで打ち上げて、5分間の間にそのコロナと太陽表面の間のごくわずかな空間をこう、観測しようというところで、この観測するところはライマンアルファ線というちょっと耳慣れない、帯域の光を見るみたいで、これを水素の軌跡を分析してその磁場の状態を観測しますということだったんですけれども、これ打ち上げるロケットがですね、アメリカの観測ロケットで、日本ではちょっとないんですけれど、2014年に一応実験をして、まあそれがうまくいけばどんどん大型化というか衛星に乗せられるようなものを開発していきますということがありまして、
うん、
ちょっと今まで耳にしたことがなかったんで、ちょっと注目したいなと思ってます。
なるほどね、
はい、
観測衛星で5分しかないんじゃ、その姿勢の確認とか結構、
そうなんですね、
メカ的には大変そうですよね。
そうなんですね。で、日本の観測ロケットではできないんですかって伺ったところ、どうもそのやっぱりね、角度的な分解、微妙な調整を行うことがちょっとできないので、アメリカの観測ロケットで上げますということだったんですけれども、
うん、
ちょっとまたこれ情報が少なかったんで、調べてからまたいろいろ出したいと思いますね。あと面白かったのは、そうですね、ちょうどこれ打ち上げる前だったんですけれども、内の裏から上がった、小型インフレータブルカプセルの飛行実験が、はいはい、こちら雨台風等でちょっと延期になってまして、うん、ちょうど相模原の公開の時にはですね、まだ打ち上げの前ということで、うんうん、で一応この時には、実際に試験で使った実物大の模型含めて展示が、すごい隅のブースというよりはイプシロンのブースの一部を借りて、
うん、
無理やり展示してるような形だったんですけれども、はい、実物のそのインフレータブルカプセルと見ることができました。これちょっと触ってみたんですけれども、触っていいということだったので、なかなかこの表面ともちょっとゴワゴワというか硬い感じの、
うん、
なんか薄いこう膜のようなイメージだったんですけど、どっちかっていうと布地に近かったですね。この表面というかカプセルの広がってる部分ですね、はいはい、でまた結構2メーターぐらいの直径で、
うん、
結構大きいなという印象がありましたと。そうですね、あとはちょっと9月の4日だったかな、そこぐらいまでの展示なんですけれど、向かいの相模原の博物館の方で糸川博士の、特別展がありまして、日本の固体ロケットの歴史だったかな、50周年記念か何かの特別展が、まあ一応相模原の、相模原キャンパスの特別公開と合わせる形で展示がされてたんですけれども、こちらの方もですね、ペンシルの実物大からその当時国分寺でやっていた飛翔実験の模型、その他書籍等から糸川博士に関する展示物がずらずらと並んでおりまして、まあこれ見るだけでも1日かかるなという感じがしました。
なるほど。
はい。相模原他にもいくつかあったんですけれども、それすべて紹介すると40いくつありまして、
だいぶ時間イプシロンなんかどうでしたか。
あ、イプシロンのブースですね、こちらの方はまあ、一応解説等を含めて質問形式のパブリックビューイングじゃないや、まあ、展示としては特になかったんですけど、基本的には質問コーナーという形でありまして、でまあ今のところは順調に開発が行われていますというところで、で目新しいところとしてはそこまでなかったのかなというか、自分も ちょこちょこ、まあ、現状を見てたりするんで、どこまで進んでたかっていうのがちょっとおぼろげなところもあるんで、なんとも言えないんですけれども。
うん。
まあ、イプシロンに関しては、そうですね、まあ、現状出ている情報ぐらいで、なかなか、実機の写真だとか、今どういう、射程的にはこういう完成図がこんな感じですよっていうのは、まあ、イメージの絵で出てくる程度だったので、まあ、
なるほど。
もうちょっと先になる、実際にこう形として見えてくるのはもうちょっと先になるかなという感じがしますね。
うん。
はい。
ありがとうございました。
はい。あ、そうですね。あと、もう一つ、ちょっと別の話になりまして、はいはい、ちょうどこの間、兵庫県の明石市に行きまして、明石の、市立天文科学館の方にちょっと遊びに行ってきたんですけれども、こちらにあります、まあ、結構有名なんですけど、カールツアイス・エレナ社製の、プラネタリウム、こちらがですね、8月の29日で、稼働から52年ということで、長寿日本一という、こちらも結構新聞等で、地元では話題になってるみたいなんですけれども、まあ、もともとね、阪神淡路大震災乗り越えてずっと稼働していたプラネタリウムなんで、で、これも、まあ、52年といって、それこそ自分の生きている年数の倍以上動いているプラネタリウムなんですけれども、うん、ちょうどこの長寿日本一を祝って、いろいろと企画もされているようなので、お近くの方はぜひ、今週末ぐらい行かれてみるのはいかがでしょうかというと、
ね。なるほどですね。
はい。じゃあそんなところでお願いします。
最新のプラネタリウムもいろいろありますけどね。また
歴
史があるやつもですね、味があるんでしょうからね。
見た感じやっぱり光がすごい淡いと言いますか、まあ今の最新のプラネだとすごい点の数というか星の数がブワーッと多くて、その天の川だったらね、こう星というか点だけでこう表現したりっていうところはあるんですけど。まあその見た目の迫力的にはちょっと劣る感じはしますけれども、その動きだとか光の色的にはその電球の色がねすごい淡い感じで素敵だなという感じはしましたね。
うん、
はい、
なるほどですね。それじゃあまずいつも通り打ち上げ結果からじゃあ始めますかね。今回は1件ですね。シーロンチの打ち上げですね。はい。シーロンチ社はですね、協定世界時間8月19日の、午前6時57分、日本時間15時50、あ、失礼、6時54分ですね。日本時間15時54分に、インテルサット社の通信衛星インテルサット21を乗せた、ザニット 3L ロケットを、大西洋直径150度の赤道上に浮かぶ打ち上げプラットフォームオーシャンオデッセイから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約30分後に衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げが成功しております。とこのインテルサット21日でボーイングの開発した通信衛星ですね、24本の C バンドトランスポンダーと36本の KU バンドトランスポンダーで、これについてはアメリカ、南米、ヨーロッパの衛星放送サービスということですね。このインテルサット21のそのアンテナパターンをなんかちょっと見たんですけど、やっぱ南米のその南の方です。アルゼンチンのあたりからそのブラジル抜けて、あと大西洋を渡ってアフリカの、カナリア諸島みたいなところまで、こう斜めにビームパターンがこう行ってるビームもあるんですよね。で、それと北米ビーム、南米ビームとかですね、ヨーロッパビームとかですね。結構その、まあ、いくつもビームを持ってるんですけど、その南米の海岸の、まあ、大きな都市はそのね、大陸の海岸沿いになるんですけど、そこをこう舐めるように、こう、ぴったりとしたサイズのビームパターンがあったんで、まあ、日本の通信衛星とかもやっぱりその、日本の列島の形に合わせてビームパターンを作ってるんですけど、まあ、そういう風になってたんで、まあ、やっぱりこんな感じなんだなと思ってですね。それから、まあ、今回も打ち上げの、まあ、後で録画で見たんですけど、このシーロンチ社、まあ、これも中継をしてくださるんですけどね、打ち上がっちゃって地上から追跡できなかったら、あんまりこの動画とかのサービスもまなくてですね、最終的に切り離しの30分後までですね、過去の組み立ての映像とかそういうのが間に永遠に入って、で時々このアッパーステージのブロック DM の第2回目の噴射とかいう時だけちょっと戻って、でその時も静止画の情報で、出てくるんですね。 ちょっと最近のあの、民間打ち上げの中ではちょっとサービスがあまりまだそんなに積極的じゃないのかなという感じでしたけどね。
まあ、シーロンチは本当に打ち上げ続けて成功させることにちょっと注力してもらわないと。
そうですね。まあでも。
最近はでもちゃんと上がってはいるんですけど。
そうですね。まあ前回上げたやつがね、ちょっと引っかかって開かなかったとかいう事件がありましたけどね。
ああ、はい。うん、
今回なんか、シーロンチ社ってボーイングが出資してるんですけどね。衛星もボーイングの衛星なんですね。まあ、前にお話しますけど、あとインテルサットってやっぱり、いくつものその打ち上げキャリア、複数も使ってやってますよね。全部プロトンでやってる SES 社とは対照的だなと思ってますね。はい、それからじゃあ次はですね、宇宙開発関係ですね。一つ目はですね、まあ、ちょっと楽しい話題ということで、宇宙エレベーターの技術協議会の話ですね。8月1日から8月5日までに静岡県の、富士宮市の富士の裾野でですね、開催された第4回宇宙エレベーター技術協議会ですね。まあ、宇宙エレベーターというと、その静止軌道からそのテザーと呼ばれるケーブルをこう地上まで下ろして、それをこう結合、地面と結合して、それ以降についてはそのテザーと言われるケーブルをこう登っていくことによって静止軌道まで上がっていこうという、その非常に壮大な構想なんですけども、まあこれいきなり宇宙エレベーター作るのは無理なんでですね、まあいろいろ要素研究をしてるんですけど、その中でその静止軌道から降りてくるこの紐をどれだけ速いスピードで登って人や荷物を運ぶかっていうのはやっぱり大きな問題になるわけですよね。静止軌道からその3万6000キロメートルのロープを地面まで下ろすというのも非常に技術的に困難な話なんですけど、うん、まあ、それができたとしても、その3万6000キロの長さを一体どれぐらいの速度で登っていけば実用的な速度なのというのもあるんでですね、まあそこを今ちょっと、そこは、ね、そういう部分も研究しなきゃいけないわけですよね。で、この宇宙エレベーター技術協議会の内容については、そのクライマーと言われていて、そのテザーを登る装置ですね。実際人が乗ると、この、それにこの座席や部屋がくっついたものが、そのロープを登っていくんでしょうかね。まあエレベーターという名前なんで、まあ前にもこの話しましたけどね、箱が紐がくっついてて、その紐で持ち上げるんじゃなくて、紐自体に車輪とか、あのキャタピラみたいなものを、で紐を挟んで、それをこう、本当にぐいぐい登っていくような形なんですけど、まあ、これのですね、どれぐらいのスピードで上がれるかというのを協議会で行うということですね。
縦型のモノレールみたいな感じなんですかね。
そうです
ね。そうですね。両側からこの車輪で挟み込むみたいな感じなんでですね。
うん。
うん。あの、モノレールが2台、あの、裏を、あの、車輪の方を腹合わせにこう、くっついているような形ですね。
あー、なるほど、なるほど。
実際その紐は規格化されてますけど、登り方に関してはそれぞれアイディアを使ってっていうところで、その、ま、登るというか、その仕組み、システムとしての、ま、競技、ま、制作する競技会っていうところもあったり、スピードを競うところもあったりで、ちょうど知り合いというか、ま、知ってる方が参加されてる方が、作って参加されてる方がいまして、だいたい自重の2倍ぐらいまでは、あの、荷物、ペイロード乗せて登ったりとかしてるみたいで。またこれ、紐も気球にぶら下げて400メーターぐらい、あの、上まで上げて、その間をこう往復したりっていう、結構、見てる分には面白いのかなと思いつつ、やろうと思うとなかなかね、機材揃えて作らないといけないんで、結構敷居は高いんですけれども、結構1週間ぐらいかけてのんびりとやってる競技会で、機会があればぜひ次は見に行こうかなと思ってるところですね。
そうですね。
うん。
まあ、さっき、今、伊豆さん言った通り、あの、そのテザーと言われている紐ですね。で、それで日本の協議会の場合ですね、これを気球で口に上げます。で、これはあの、主催者側が提供しますんで、その際にテザーの幅と厚みがこれぐらいとか、素材こんな感じとかいうのはもう、あの、全部企画化というか、まあ、大会運営側が用意する形ですね。
うん。
で、今回はですね、1200メートルまで気球で上げてということだったんですが、ちなみにですね、第4回目なんですけど、第1回は150メートル、第2回300メートル、第3回600メートルで、今回1200メートルの高さまで登るというはずだったんですがですね、 運営側の方というか、その設備側にトラブルがあって、気球の切り離し用の加工品がですね、上げてる最中に作動してしまって、3つのでかいバルーンを使って上げるはずだったんですが、加工品が作動してバルーンが切れてしまってですね、バルーン2個までしか上がらなかったんで、実際にはやっぱり700メートルぐらいまでしか上がらなかったようですね。今回16チームですね、参加してますね。各大学等々ですね。
実際このエレベーター競技会もこういうロボットというか自作系ロボットの大会って大概屋内なんで、屋外でこういう大規模にこうやるのってなかなかないんですよね。
ですね、総合1位はですね、チームアクエリアスですね。540メーターまでのですね、ここダントツ速かったみたいですね。時速60キロぐらいで登ってったらしいですよ。ですね。総合2位がですね、チーム奥沢というところですね。それから総合3位が日本大学ですね。410メーターまで登ったところですね。それから対環境省ということで、神奈川大学のチームですね。このベルトテザー、要するに幅、ロープテザーとベルトテザーという2つの、やり方が今回あって、まあ、ロープというのは丸い、断面が丸いロープですね。それとあとベルト幅がちょっと広いやつですね。で、これもあったんですけど、で、気球でこう持ち上げるとですね、気球これがこうねじれるわけですよ。風とかで。
あ、
そうすると、あんまり速いスピードでこうギャーッとこうぎっちり押さえていくとですね、ねじれてるところをこう曲げて挟み込んじゃって、そこでこうギュッて止まんなくなっちゃうとか、そういうんですけど、その辺が非常にうまく処理できたということで、対環境省ってことを取られてますね。で、信頼安全賞ってことで、これもチームアクエリアスですかのロープ部門ですね。多機能賞ってことでチーム奥沢、これベルト部門ですね。まあそういうふうにそれぞれの賞が出てますね。それとですね、去年まではですね、まあ600メートル以下っていうことなんで、地上からラジコンでコマンドを送ってる機体もあったみたいなんですけど、まあ今回はそれを超えるってことで、基本的に全部自立型っていうことが今回の大きな技術的要素だったみたいですね。皆やっぱ各社ですね、各社というか各チーム、まあ、確実パワー型、要するにもう別に競技会なんでペイロードをそんなにたくさん積む必要はないんですけど、まあ、もうあえて搭載能力100キロのクライマーを作るチームもあったりですね、その辺は結構いろいろ個性のある機体が揃ったみたいですね。ちなみにチームアクエリアスのクライマーは最高速度は時速100キロ出せるそうですね。
すごいな。
クライマー自体の大きさはですね、現状はまあ大体2メートルはないですね。1メートルから1メートル50ぐらいですよね。どこのチームもですね。で、これを700メートル登って帰ってくるってことなんですけどね。やっぱ結構途中でその駆動系がカフカで燃えちゃったりですね。そういうチームも結構出てるんですよね。というわけでですね、これも面白いですね。技術的なチャレンジだと思うんですけどね。やっぱ学生さんたちとかでね、十分そのチーム作って戦えるレベルの話ですからね。さあ、これが進んでいくと、3万6000キロメートルまで、到達できるのかっていう話ですよね。
宇宙空間まで行くとまた別のね、設計要素と入ってくるんで。
そうですね。だって3万6000キロのケーブルを時速200キロで登っていっても180時間かかるんですよね。180ですよね。1週間かかる。
ああ。
時速200キロだとすると。
新幹線ぐらいで。
そう、新幹線、ちょっと、新幹線がちょっとゆっくり走ってくるスピードで、
ああ。
静止軌道までまだ上がるのに、1週間かかるんです。いわゆるエレベーター感覚の、まあどうですかね、せいぜい1日とかになってくると、結局7に時速1400キロ出さないと、1日じゃ、行かないってことですよね。
しかもそれ片道ですよね。
もちろん片道です。登るのにその静止軌道まで上がるのにですね、
うん。
うん。そうするとやっぱりロケットの加速力ってのはどれだけすごいかっていうのがよくわかりますよね。
うん。
やっぱりロケットの加速力とその速度っていうのはすごいなと思います。ぜひ私も学生だったら参加してみたいと思うような大会なんですけど、皆様とかね、ぜひ頑張ってもらいたいです。まず大会運営側の方もね、さらに高い目標高度にまでテザーを上げたいということなんですけどね、その辺も、大変だと思うんですけど、頑張ってもらいたいと思います。
はい。
次、宇宙開発の話、今度はあまり、ちょっと暗い話なんですけど、やっぱりロシアで先日、プロトンで打ち上げて、アッパーステージのブリーズ M が4回目の噴射に失敗して、衛星2機を損失してるんですけども、片方の衛星とは通信が取れたようですね。ただ、高度が低いんで、リカバリーとかそういうことはちょっと基本的には不可能なんで、コントロールリエントリーぐらいしかね、できないかなってところですけどね。
うん、
メドベージェフさんとかが結構怒っててですね、またトップの首がすげえ変えるっていう事態になるとは思うんですけども、やっぱですね、専門家の高齢化とか、その人材難が深刻な状態っていうことがやっぱ伝わってきますね。やっぱりロシアはあんまり極端に新しい技術を導入しなくて、古い技術を熟成化させてきたんで、ここのところずっと成功率良かったんですけども、それでも やっぱり、その技術を担ってきた技術者の方がやっぱどんどん高齢になって、あとソ連崩壊以降ですね、ガタガタになった時期があるんでですね、最近新しい人も入ってきてるんですけど、やっぱそのジェネレーションギャップはものすごいギャップがあるってことなんで、例えばその宇宙庁の中で最も若い責任担当者は62歳だそうですよ。
若い方でですか？
で、そこからもうダーンと30年ぐらい、こう、若く、次が、の人っていうのはもう、だから20年、30年間が空いちゃうっていうことらしいんでですね。で、その人を60何歳とか、そういう、もっとだから70代の人いるわけですよね。
うん、
そういう人たちがこう、定年退職するにできないような状況になってると、うん、本来その間に、今いる人たちとの間にいるべき世代の時が、ちょうどもう、国がガタガタだったんで、うまく引き継ぎができてないですよね。
うん、
で、若い人もまだ十分育、要するに責任者になるほど育ちきってないということだと思うんですけどね。予算をまたちょっと入れて巻き返しを図る、2015年までに6500億ルーブルの政府予算を拠出する、日本円で 1.6 兆円ですか、その予算を投入して技術基盤の立て直しを図るということを、メデジェフさんが、首相が発表してますけど、でも人の話はね、やっぱりお金が、お金がなきゃできないんで、お金があれば、教育にも、もちろん設備の更新とかにもできるわけなんですけども。
お金を投入したからってすぐにできるものではないですからね。
ねやっぱり10年、20年かかる話なんでですね。あと設備関係も、もう20年以上、日本の設備もなかなか更新はないんですけど、バイコンドルの設備もやっぱり相当、傷んできてるようなんで、例のソユーズを挙げてる有名な第一射点ですか、ガガリン射点。あれとかもやっぱ相当老朽化してるっていうことなんですね。そういうところが表面に出てきたのかなっていうところですね。今現在ね、ロシアがガタガタならずっといろいろとも国際的にもいろいろ困る話なんでですね、なんとかうまく人が育ってくれればいいなって思いますけどね。で、今度はまたお祭り、騒ぎになってます話なんですけども、アメリカの火星探査ローバーのキュリオシティですね、うまく着陸しまして、でいろいろ撮影した画像とかですね、着陸の時の動画とかの編集した綺麗なやつとか、いろいろもうバンバン NASA のも公開してますよね、
うん、
ものすごい量のリリースがプレスリリースが出てるんですけどね、そのうちの中でちょっと目につきました話で、一つがその着陸地点の名称ですね。そこがですね、今年の6月に亡くなられましたアメリカの SF 作家のレイ・ブラッドリーさんにちなんで、ブラッドリーランディングという名前になりましたという感じですね。うん、作品としてはその歌詞451度とか火星年代記とかそういう 作品を書かれてるんですけどね、アメリカの SF 作家の方ですね。その名前にちなみまして、ブラッドベリーランディングという名前になりましたって話ですね。それから、観測装置もいろいろテストを し始めてるんですけども、その中でですね、一番派手なやつですね。
アップデートはもう済んだんですよね、無事に。
あ、そうですね。メモリーのアップデートの方はもう終わってますね。
うん。
その、バージョンアップっていう点もあるんですけど、着陸までの、ソフトについては、実際観測機の立ち上げとか走行については基本的な、プログラムしか入ってない。要するにメモリーの容量に限界があるんで、
はい、
火星まで飛んでく間のソフトは、その、途中のフライトとかその着陸シーケンスですか、
はい、
これを制御するプログラムが相当な量があるんで、観測装置を動かすのは初期起動の機能点検用の部分しか入ってなかったと。 現地に到着してから、そのもういらなくなったランディングに関するフライトコントロールのプログラムを全部削除して、そこにその観測に必要な、機器を制御するためのプログラムを送り込んだと。まあ、まあ確かにそのあのバージョンアップという話もあるんですけど、まあ、それから、うん、それよりも
本当に書き換えですよね。
書き換えですね。だから、うん、現地で書き換えられるって自信がないとできないことなんで、日本の探査機だとなかなかそういう決心は多分つかないとは思うんですけどもね。
うん、
まあ、ただその任務必要なフェーズでソフトを書き換えるって話は、例えばスペースシャトルとかでもある話で、まあ、最後の方のそのコンピューターが換装された新しい機体、新しい機体というか、まあ、各機体このコンピューターに入れ替えがあったんですけど、それ以降のことじゃないですか。初期のスペースシャトルって、打ち上げの時のソフトと、軌道上飛んでる時のソフトと、再突入する時のソフトって違うんですよね。だから、その軌道から再起動、再突入する時には再突入用のソフトを入れ替えるんですよね。
へ
ー。確かですね。
うん、
初期の頃の、最後の方は改善されたっていう話をちょっとか見たことあるんですけど、初期のそのソフト、うん、フライトコンピューターのソフトの入れ替えを軌道上で行ってたというふうに、なんかで読みましたね。だからそれがちょっと頭にあったんで、うん、現地でそのソフトの入れ替えとかいうのもですね、
うん、
まあ NASA ならやってもおかしくないなと思って、ね、ただ日本は結局やるとするとなかなか本当にその通信が確保できるかという話もあるんで、
うん
うん、結局ねソフト入れ替えとかだとやっぱ相当そのパイプが太い通信が確保できないとなかなかできないと思うんですね。
ああ、そうか。
まあもちろんキュリオシティの場合は火星周回軌道の衛星で中継とかを行う前提になってるんで、
うん、
まあ、かなり大きな、転送容量のパイプを確保してるんですね。まあ、その辺は、まあ、動画まで送ろうかっていう話ですからね。うん、まあ、そういう感じだったのかなとですね。で、まあ、いくつかある観測機器の初期チェックを行ってるんですね。目についたのは、レーザーの照射テストですね。チャームカムっていう名前ですね。科学分析カメラっていうのがこう、ありまして。で、これはですね、離れた位置にある岩石とかを調べるためのカメラなんですけど、10秒間に30回、パルス状にしたレーザーをこう、発射するとですね、
うん、
その当たった部分の表面をですね、パチパチパチってこう、イオン化してこう飛ばすわけですよね。で、そのイオン化したものをですね、スペクトルメーター、カメラで撮影して、その石の成分を調べようっていうカメラなんですよね。実際にその接触しなくても、まあ、数メートル離れたところから観測可能っていうのが、まあ、売りなんですけどね。
うん、
これのテストが、やっぱり、レーザー撃ちましたというのが、やっぱりこう、ニュースとして受け入れやすいのか、結構大きく各社伝えてました。通常のニュースで載ってましたけどね。
うん。
うん、レーザー撃つのって感じですね。さすが原子力電池を持ってるだけあるなという感じですけどね。
電力が半端ないですもんね。
電力がですね。
なんか先日、キュリオシティの中の人に質問あるみたいなスレが
あったみたいですね。
うん、あって、そこでキュリオシティの中の人が何が一番すごいのって聞かれたら、レーザー、レーザーって4、5回答えてたのが、すごい、いろんな質問にレーザーだよ、やっぱりレーザーだよって答えてたのが印象残ってましたけど。
なるほどですね、うん。まあやっぱレーザーなのかな。
そうなんでしょうね。
7メートルまで離れたところからレーザー照射が、で観測が可能ってことですね。
うん。
とはですね、まあ通常のそのカメラと、あとはアルファ粒子 X 線スペクトルメーターとかですね、アームの先端についている拡大カメラとかですね、それから実際にその X 線解析を行う、粉末になったサンプルを測定する X 線鉱物観測装置ですね。これはローバーの前面に装着されてて、アームでこうサクッと拾ったやつをその観測機の中にガラガラっとガラガラガラガラっとサンプルを入れてやるって感じですね。で、まあサンプル分析機はまあいろいろあって、質量分析機とかレーザースペクトルメーターとかガスクロマトリーとかですね、結構細かい分析装置が、それから環境監視ステーションっていうのがあってですね、風向風速、気圧温度、湿度、地表面温度、紫外線照射量っていうのをこう5分おきに測定できるっていうことなんですけど、このうちの、風向計かな、これがですね、まあ2つあるうちの1つが、 どうも着陸した時に石かなんかが飛んだらしくて、1個動かないと、うん、いう話題も来てましたね。まあ2個あるから1個動いたら大丈夫ですみたいな話でしたけどね。あとはいわゆる宇宙船ですか、火星表面に到達する宇宙から来る高エネルギー粒子を測定する宇宙船の測定装置とかですね、こういうのを持ってますね。あとローバーの真下にある岩石の中性子量を測定する中性子アルベルト測定器とかですね、まあ、そういうものをいろいろ持っています。そのマーズサイエンスラボラトリーっていうその名前に、恥じないですね、科学分析装置をいっぱい持っているですね。やっぱこれだけ分析装置を持っているとなんかバイキングの時の分析装置を思い出しちゃいますよね。
あ、
はい、まあ、あの今走ってるローバーですか、スピリットとオポチュニティについては そんなにその分析装置はそんなにたくさん持ってないですね。基本的にカメラとこういうあのスペクトロメーターとか、そういう X 線分析装置とかは持ってませんからね、
うん、
あのこういうのがこういう名前見るのはバイキングの、観測装置以来かなという、
まあ、実際大きさも重さもバイキングに車輪つけてるようなもんですからね。
まあ、そうですね。あとあのフェニックスですか、あの極地に降りた、
はいはい、
あれも結構分析装置積んでたんですけどね。
そうですね、土壌 の, あの熱分解で出てくる蒸気見たりとか、
うん、そうですね、あれもあの分析装置の蓋がきちんと開かなかったとかなんかそういうトラブルもあったような記憶があるんですけども、うん、まあ、今回についてはその走りながら土壌の分析をどんどんできるということがやっぱり一番の売りなんでですね、これから観測装置の立ち上げがずっとあると、まあ、それぞれにニュースがあると思うんですけどね、まあ、ちょっと楽しみにしたいと思いますけどね。さすがその1500億円もかかってるだけがあるのかなって感じですね。とりあえずですね、最初の目的地をですね、シャープ山という山に定めまして、まあ、ゲルクレーターというところに降りたんですけど、その中にある山なんですけどね、5000メートルの山で沈殿層の森土だと思われているというところにとりあえず第一目標を定めまして、そこに向かって間もなく移動開始ということになるようですね。それでですね、火星絡みで続きましてまた NASA の話なんですけども、次のですね、科学探査計画のディスカバリー計画っていうのがあるんですけど、
うん、
その中でですね、いろいろ研究者の方から次のディスカバリー計画にはこういう探査をやってくれとか、例えばあのタイタンの探査をしたいとかですね、いろいろあったんですけども、次回のミッションですね、ディスカバリープログラムの次回ミッションについては2016年打ち上げについては火星着陸探査機になりましたね、インサイト計画が採用になりました。でこれはあの、何をやりますかって話で、掘削観測を初めて行うという機体ですね。機体そのものはですね、極地におりました、その火星の極地におりました、火星探査機フェニックスと同じ、設計の機体を使うんですけども、まあ、今回についてはその深さですね、5、6メートルまで掘削を行って、その地表の、まあ、浅い部分ですけどね、内部について観測を行うのもっていうものがこうディスカバリー計画に採用されたっていう話ですね。まあ、最終案が3つあって、まあ、そのうちの1つのこの、インサイトになったんですけど、落ちた2つはさっき言ったそのタイタンの探査計画と、あと水星探査計画ですね。個人的にはあのタイタン探査計画にやってほしかったんですけど、
なかなかあの他の2つと比べると結構その現実味を帯びたっていうか、技術的にはまあ穴掘るのは、穴掘るのもまた初めてなんでいろいろと問題ありそうですけど、
まあ、火星に降りるっていう点はですね、
はい、
もうある程度なんか外星したかなって感じしますからね。あとタイタンまで行くとなるとロケットの選定の話とかもいろいろありますから、ましてや水星探査なんかというとまたさらに難しい話ですからね。一番やっぱり確実なサイエンスの成果が得られそうなものを採用した。
ディスカバリー計画は本当に順調にいってますよね。それこそディープインパクトにしろ、その他にしろ、あの生きている限りはまた次のネクストミッションというか、なんというか本当に使い潰す形でどんどんどんどんミッションこなしていくのもやっぱディスカバリーの特徴かなっていうのがあって、安く早く、
より早くより安くよりよく、
より良
くファースターベターチーパーですね、というあの、コンセプトの計画なんでですね、まあ、だからそんなにあの、巨大計画はこのディスカバリーシリーズ というシリーズには入ってこないですね。ちなみに今までディスカバリー計画でやったミッションはですね、ニアシューメーカー、エロスの探査ですね、それからマーズパスファインダー、それからルナプロスペクター、それから太陽風に塵を観測したジェネシスですね、それからディープインパクト、これはテンペル第一彗星にあのインパクターをぶつけたやつですね、でそれからスターダストですか、ビルト第二彗星の塵を、取ってきた。でディープインパクト探査機については追加ミッションということで、今エイさん言った通りエポキシーっていうふうに名前がつきまして、他のエース、ハートレー第二彗星とかに観測に行ってますね。で、スターダスト探査機についても、カプセルを落とした後、まだ衛星本体が生きてたんで、ディープインパクトによるインパクターが当たった後、どうなったかを観測するために、テンペル第一彗星に接近してるんですよね。1個失敗してますね。カウンターってやつですね。これも水星探査なんですけど、打ち上げ6週間後に通信不能になっているという話ですね、
うん、
でディスカブリー計画で現在進行中の、計画がですね、メッセンジャーですね、水星探査、はい、それから、はい、今、小惑星帯を飛んでます、イオンエンジンの探査機ではドーンですね、
うん、
それから、系外惑星発見目的の宇宙望遠鏡ケプラーですね、それから月の重力場探査を行う双子の探査機グレールですね、これがディスカバリープロジェクトですね、
うん、
まあそういう感じでですね、まあ、NASA のその宇宙探査機探査計画の中でも、まあ、そのどちらかというとちょっと軽いクラスですね、なるべく予算かけずにやりましょうと、具体的には開発予算1億5000万ドル、開発期間36ヶ月以内というようなプロジェクトですね。でこれに対してそのフラッグシップと呼ばれているのが、まあ、NASA のメインの、プロジェクトで、今回のマズサイエンスラボラトリーみたいなその予算も時間もたくさんかけてやりますよというのがフラッグシップですね。土星探査してるカッシーニとかもフラッグシップですね、
うん、
まあ、そういう感じになってますけどね。
その中でもやっぱジェームズ・ウェブは別格ですよね。
あ、ジェームズ・ウェブも別格ですね。あれまたさらにすごいですよねそんなところでですね、引き続き今度はちょっと日本の、まあ、政治の話に来ますかね。内閣府の宇宙戦略室の方から8月17日に平成25年度の宇宙開発利用に関する経費の見積もりの方針というものが出ました。
うん。
簡単に要約してしまいますと、とりあえず順天長衛星ですね。これを第一に整備しますと。導きの後継機が続くシリーズですね、
はい、
これが、まあ、一番目の前に出てきて、で次がそのリモートセンシングということで、その地球観測ですね。でこの地球観測という中には、枠組みの中にはですね、情報収集衛星、それから気象衛星ですね、まあ、これについては継続して独自に整備するために必要な措置を取るべきという方針が案がついてますね。それから陸域観測衛星ってことで、エイロスシリーズの後継機、エイロス2ですね。エイロス、第一がですね、昨年の地震の時とかもやっぱ大活躍してるんでですね、まあ、その後継機のエイロス2が、文科省じゃなくて、まあ、エイロス計画は文科省の方なんですけど、文部科学省の方なんですけど、まあ、経済産業省の方で主導でやってますアスナロシリーズですね。これは、まあ、どっちかというと商業画像撮影衛星に近いその衛星なんですけど、まあ、そういうものをどんどんやっていきましょうという話ですね。ただリモートセンシングの中でもですね、環境観測衛星ですね、いぶきとかですね、そういうものについてはこれまでの検討も踏まえて関係機関において事業の進め方について検討を進めるべきであるという、もう一回その検討し直した方がいいんじゃないみたいな書き方になってますね、
うん、
ちょっと手は重要じゃないというふうに位置づけされちゃいますね。次の放送通信衛星のカテゴリーではですね、実験衛星 ETS-8 キク8号ですね、まあ、こういうものを使って技術開発に取り組んできたんですが、もっと産業に直結して産業競争力の向上に寄与するような仕様にてやるべきであるというような話に書いてありますね。それからデータ中継衛星こだまの後継機ということの項目もあるんですけれども、まあ、これが今のところ寿命が 2013年から2014年ということなんですけれども、これをすぐ上げるべきと、後継機をすぐ上げるべきとは書いてないんですよね。まあ、将来利用する可能性がある衛星の整備計画、っていうかさっき言ったリモートセンシングの衛星はみんなデータ中継衛星を使う前提なんですけども、それから地上局を活用するとか、あとソステッドペイロードの可能性を含めて、整備の必要性を十分精査する必要があるっていう。僕らが見ると何、どう考えても必要あるだろうと思うんだけど、もう一回精査しろ。というふうな書き方してるんで、まあこれは遠回しにやめた方がいいじゃないかということですよね。うん。で、まあホステッドペイロードっていうのは結局、まあデータ中継衛星そのものを、衛星そのものを製造してあげるんじゃなくて、他の衛星に、の中にこのデータ中継の機能をくっつけて、例えば順天長衛星の中に DLTS の機能を持たせるとかですね、民間の衛星、例えば、JCSAT とかそういう民間で上がっている静止通信衛星の方に、ペイロードだけ、データ中継のペイロードを乗せてもらう、乗せて打ち上げるみたいな、まあ、そういうことをこのホステッドペイロードっていうのを言ってるんですけど、まあそういう、なるべく衛星上げたくないというふうな風に文章から読み取れますね。うん。なんとか衛星上げずにやってという、ことがこの文章からちょっと私は感じますね。それから今度輸送系ですね、ロケットの話なんですけども、そうですね、10年、12年後に関して、詳細な調査検討を受けて行って、策定することが不可欠であり、戦略策定の中で H2AB の後継のロケットや HTVR など有人輸送技術の在り方について明らかにすべきであるということですね。これもどんどん進めなさいみたいな書き方にはなってないですね。
うん。まあ、実読んだ感じではもう完全に、まあ、導きはとりあえず進めるしかないだろうという結論しか出てこなかったですね。
そうですね。小型ロケット、イプシロンに関してはですね、小型ロケットのイプシロンの開発や、まあ、将来的な小型衛星の打ち上げ手段と空中発射システムのことは非常に重要であるとは書いてあるんですよね。ここは多分、それなりに重きを置いてやるってことなんでしょうね。で、宇宙ファンの間でやっぱり気になるところがその宇宙探査、宇宙科学の分野なんですけども、有人探査、特に有人探査がやっぱり一層の経費の圧縮を図るべきであるっていう書き方ですね。で、はやぶさ2は具体的に名指しで出てるんですけど、はやぶさ2について対象とする小惑星の軌道投入時期も考慮しつつ、探査機の開発や打ち上げについて今後の進め方について検討を深めるべきである。いや、もうプロジェクト走ってるんで、今更何の検討をさらにするのっていう話なんですけど、遠回しにやめたらということを書いてありますね。だから、まあ、結局今狙ってる小惑星に打ち込もうとすると、あと2年で完成させて打たなきゃいけないんですけど、まあ、結局、まあ、文科省自体もその、はやぶさ2については、予算上のプライオリティはそんな高くない、なかったですからね。やっぱりそのファンとしてはそのはやぶさ2っていうのは、やっぱり早く確実にやってもらいたい、というとこなんですが、残念ながら現状としては政府方針としてはプライオリティがかなり低い。っていうか、その名指しでプライオリティ下げられちゃってるっていう、感じですよね。ただそうは言ってるものの宇宙開発全体についてはまあ、競争力強化に、まあ、国際競争力の強化に寄与するべく頑張らなきゃいけないよというふうには書いてあるんですけどね、うん、ただその中の分野をどの分野をプロジェクトの優先順位を送ってスケジュールの調整を置きながら一定の予算規模の中で科学コミュニティと一体となって継続的に実施すべきであるみたいな感じ、要するにやることを絞ってやってねという書き方ですよね。とですね、あとデブリ対策についてはですね、関係省庁が連携し検討を行うべきであるということは、まあ今まで上がってきてなかったのか、まあ上がってきたというだけいい感じですよね。それから、これがちょっとまたなんかある単独項目であるのかちょっとまた不思議なんですけど、宇宙太陽光発電ですか？これをですね、特に無線伝送技術や要素技術の実証実験を2014年度に行う現行の計画、の実施に向けて進めなさいみたいな感じになってるんですね。原発の問題がこの辺に出てきてるのかなって感じですかね。
うん。
まあ、あと宇宙利用の推進ってことで、まあ、直接的に経済活動に関わるようなことをもうどんどんやってくださいって話ですね。 まあ、あとはその事業の効率化という話は、まあ、ちょっとこれはまあ当たり前の、もう今のご時世当たり前の話なんですけど、やっぱり国としては、やっぱ順天町ですね。まあ、前から言われてますけどね。政府の方針としてはですね。そうなんですね、って感じですけどね。まあ、とりあえずはですね、その4期体制を目指して、状況によっては独立的に即位可能な7期体制を取る、検討するし、っていうような書き方ですけどね、なんとも言えないところですけどね。はやぶさ2どうなるんだろう、心配だなって感じですけどね、まあ、ファンとしてはね、順天町ちょっと遅れてもいいからはやぶさ2やってっていう感じですけどね、まあ他にもいろいろ要素があるんでね。
まあでもなんていうか、キュリオシティでマスサイエンスラボラトリーが面白い結果を出し次第、ちょっとその C 型コンドライドを見てみたいなっていうモチベがガーッと高まるというような、すごい局所的な、なんか、希望的観測ですけど、そういうのもあってほしいなと思いますけどね。私はもう最初から、ハヤブサよりもむしろハヤブサ2ぐらいですね。小惑星のタイプが、もう最初からもうそっちに行ってほしかっていう感じの方なんで。
あとそのキュリオシティもね、さっきも言ったように、もうすぐ写真が出たりとか、もうものすごい宣伝してますよね。メーカーさんも含めて。
はいはい、
ね。キュリオシティのソフトに必要なクラスター、クラスターコンピューター、デルがうち作りましたみたいなことまで。宣伝したりとかですね、あと着陸のプロセスを全部やったり、もう管制室が大騒ぎなやつを生中継したりですね、ものすごく盛り上げてるんですけど、
この間なんか、すいません、デバッグソフトも宣伝しててちょっと笑ってしまいましたね。そのコンピューターを、ソフトウェアをもうかなりの大部分を書き換えるのに、普通にやってるようなデバッガーじゃ全然ダメで、多分もうホワイトテストというか、全網羅ですね。アルゴリズムの。それを短期間にやるようなデバッガープログラムがあって、それをやったから、この信頼性が得られたんだみたいな CM もやってました。
そうですね。で、今回もだからそのリエントリー、最後の数分間はすごい難しいんだ、みたいなことをやってますけど、ものすごいこう、NASA がその、今回のキュリオシティに関しては PR してるんですよね。これは本当 NASA のすごい、サイエンス部門っていうのはものすごい危機感を感じてんだな、っていうことを私それ見て思うんですよ。これで予算とかがっちりついてればね、こんなことしませんよ。まあ、堂々と飛んでって、着陸しました。写真出しました。で、スカイクレーンのゲームとかまでこう作ってですね、興味を持たせよう、国民の興味を集めようっていうのは、これはやっぱりその NASA の、予算も全部減ってってるし、その中でもやっぱり科学サイエンスの部分についてはどんどん減らしていこうっていう方向がやっぱ出てるんで、それに対する危機感っていうのが、この PR 数、ものすごい PR 活動に裏返しで反映されてんだなっていうのを、私それを必死で感じるんですよね。だから NASA もやっぱり、こういうもうフラッグシップ探査とかいうのがもうだからみんなディスカバリー級のものしかできなくなっちゃうみたいな話の可能性もあるわけですよね。そういうところが今回のそのお祭り騒ぎの裏にあるんだろうなっていうのをちょっと感じてるんですけどね。はい、そんなところですね。10月ネタあと一つですね。まあちょっとサクっていきますけど、ソユーズ 2.1V がいよいよ打ち上げが近づいてきましたという、ニュースなんですけど、ソユーズ 2.1V ってじゃ、なんだそれやって話だ。ソユーズ2の一種なんですけど、ブースター、周りについてる4つのブースター、ソユーズロケットなんですよ。それを使わないで、真ん中の、1本だけで、それのエンジンをソ連の月ロコートだった N1 で使われる予定だった NK33 というでかいエンジンに乗せ替えて、新しいちょっと中型ロケットをこさえてしまえというプロジェクトで、これがいよいよ今年中にひょっとすると上がるかもしれないというようなニュースが出てましたね。で、その下にそのブースターがついてね、細いソユーズがですね、このチューリップシステムにこの乗っかってる絵とかがこう出てるんですけど、なんかこう、 こう、
あれです
よ、全然安定しなそうな感じ。
なんか見た目尽くしみたいな感じです。
そうですよね。
あの途中がボコッと一回膨らむんで、ソユーズの2
段目。そうですね、ソユーズの2段目で、あの結局ブースターの先端がくっつく力を受ける部分でちょっと太いんですよね。そこが強く作ってあって、そこに周りからそのアームが4つ伸びて、いわゆるチューリップの、あの花びらみたいなというふうに言われてるんですけど、それがこう、ぶら下げて、で、下がこう、普段のソユーズって下にブースターもついてるんで、下がこう、裾広がりで、非常にもう見た目も重そうなんで、途中でぶら下げても大丈夫な感じなんですけど、周りの4つのブースターっていうか、1段目がないんで、見た感じをこれでちゃんとまっすぐずっと安定して立つのかっていうような感じなんですけどね。これもあの、実際のその、射程に立つ映像が、来るとね、楽しみなんですけどね。はい、そんなとこですね。次はじゃあ宇宙科学の話題に行きますかね。で、最初のニュースはですね、3D 宇宙マップという話ですね。8月15日に SDSS、プロジェクトの方から発表がありましたね。スローンデジタルスカイサーベイプロジェクトのフェーズ3ですね、これから発表がありました。このスローンデジタルスカイサーベイっていうのは、まあ、どんな何ですかって話をすると、その宇宙に、まあ、ある、まあ、方向と角度は限定されるんですけど、まあ、その宇宙のある方向に対して銀河がどういうように分布しているのかという、その宇宙の大規模構造を観測するのが、まあ、スローンデジタルスカイサーベイ の最大の目的なんですけど、でそれが今まで、まあ、1、2、3という段階で来たんですけど、まあ、3が始まって、まあ、3の成果として初めて公開されたということですね。今回のこの3はですね、6年間観測する予定なんですけど、それの最初の3分の1をカバーするものということですね。今回リリースされたデータリリース9というものらしいんですけど、これはですね、主にですね、バリオン振動分光サーベイと呼ばれる観測で取得したデータですね。現在から、まあ、60億年過去までの存在する大質量銀河150万個と、あと120億光年過去までのクエーサー。まあ、通常の銀河はそんな古いもの見えないんで、まあ、クエーサーなら120億年くらい先までこう見えるわけなんですけど、その16万個の位置データを、含んだ観測データってことですね。で、この、まあ、まあ、このその分光サーベイ、バリオン振動分光サーベイって一体何ですかっていう話なんですけど、やっぱこれはですね、あの暗黒物質とその暗黒エネルギーについて、まあ、分かってないんですけど、それの、きっかけを捉えたいという観測なんですよね。で、まあそれがな、まあもうちょっとだけその説明するとですね、暗黒エネルギーの性質を調べるには、その宇宙膨張の歴史を、まあ、正確に調べる必要があるわけですよね。暗黒エネルギーっていうのはその宇宙を膨張させているエネルギーなんで、過去どういう膨張してきたかっていうのを調べる必要があると。まあ、光の速度はまあ決まってるんで、まあ、遠くを見れば過去の膨張速度を測定できるって話ですよね。で、異なった距離での膨張速度を比較すると、結局120億年前の膨張速度はこれぐらい、60億年前の膨張速度はこれぐらいっていうのを、その銀河の分布とそこで、銀河が持ってるその赤方変異量ですね。
はい。
それをこう、比較すると。いうことで、速度を測るんですが、ただですね、今までは結局これぐらいのドップラー変化、ですね、赤方変異があるから、これぐらいの距離っていうふうにこの、ハッブル定数、ハッブル係数で計算してたわけですよね。ところが、それをやっちゃうと結局膨張速度が違っちゃうと、光のその赤方変異だけで距離を決めちゃうと、実際の距離とその膨張速度が場所とかによってもし違ったら、場所っていうか時期によって違ったら、結局本来の位置とは違う位置が計算上出てきちゃうわけなんですよね。はい、実際はだから、この距離とこの距離を測って、それでドップラーがどれぐらい違うかっていうのをこの調べたいわけなんですよ。で、それするには、その位置が赤方変異以外の方法で、距離を掴む必要があるんですよね。で、それをじゃあどういう方法で掴もうとしてるかっていうのは、その、バリオン音響振動というものを測定しようとしてるんです。このバリオン音響振動が何かというと、宇宙背景放射が 出た時点で、
はい、
その電波や光がそのまま進むようになっているわけなんですけども、その宇宙背景放射が、行われる前、結局光がまっすぐ進めない状態の時っていうのは、その、まあ、原子がまだできてないですね。それクォークとか、まあ、陽子とかいろんなそのバリオン、クォークでできている物質とかがそうごちゃごちゃと、もうすごい密度でぎゅうぎゅう詰めになってたわけなんですよね。
クォークのスープみたいな。
もうそうですね。もうこの時点ではクォークがバラバラじゃなくて、もう陽子とか中性子になってたと思われてるんで、バリオン。
ああ、はいはい。
で、これがですね、ものすごくぎっちぎちに詰まってるんで、その、まあ、うん、バリオン音響振動、音なんですよね。要するに、粒子がこう、コンコンコンコンコンと当たっていくと、あの、今の我々の体を構成しているような、その、原子の感覚ですか。
はい、
すごいスッカス、原子レベルから見たらスッカスカなんで、そんなに振動ってのは、だから秒速300メートルぐらいでしか伝わらないわけですね、空気中はですね。ところが、その、陽子同士がもうびっちりくっついているような状態だと、陽子がもう隙間なくぎゅーっと詰まっているような状態になっているんで、その陽子の振動が、もう光の速度に近いぐらいの速度で振動が伝わっていったらしいんですよ、その頃って。
うん、
で、その時の結局物質のその何かのきっかけでできた振動が伝わっていったものが、そのままダークマターに動きに転写されて、通常物質 4% の通常物質がちょっと動くと、やっぱり重力で関係してるんで、ダークマターもそれに引きずられてこう動くわけですよね。で、それがマイクロ波背景放射が出た瞬間のわずかな揺らぎ。これの原因は、そこが、そういうのが原因であろうと言われてるわけなんですよね。で、そこから距離になんで関係あるのっていうと、その音響振動がやっぱ伝わる大きさと速度っていうのが、まあ大体推測できるんで、
はい、
そうすると、ある一定の、距離ごとに、パターンの繰り返しがあるはずだと、まあ、その距離測定の標準物差しというのが、その宇宙マイクロ波背景放射が出る直前の状態の物質のその揺らぎですね、これを測定することによって、うん、その時の状況が推測できると。で、それが今空間が膨張すると、もともとこういう揺らぎの大きさだったものが今これぐらいの大きさに広がっているというのが、この赤方変異を使わずに、そのサイズですか、それが推測できるらしいんですよ。
おー、
うん、で、それをこの、SDSS プロジェクトはその実測して測定して導き出そうとしてるんですよね。本当にそんなことできるのかって、私も、うん、これについてちょっとそのバリオン音響振動の観測とその分析が具体的にどうなるかっていうのは、私自身もちょっとよく理解できていないところなんですけど、まあ、今言ったようなイメージのものなんですけども、まあ、そういうことによって、その暗黒物質、暗黒エネ、特に暗黒エネルギーですね。これの、まあ、全く正体不明なんですけど、それのちょっと尻尾を掴みたいと、いうことをやるためのサーベイの結果が、まあ、ちょっと第1回目のリリースが出てきましたと。で、今回は、だからこの出た、その、これはだからサーベイ、要するに調べた結果が出ただけなんで、こういうふうに、さっき言った、その、大質量銀河150万個と、その、クエサ16万個の位置データが、こういうふうになってますよっていうのが出ただけなんで、これをさらに、この位置を分析していって、実際にそれぞれが、その時の、昔に、どれぐらいの膨張速度で動いてたかっていうのを、ここから算出作業に入るという話なんですよね。SDSS のこのフェーズ3はですね、2014年までに、まあ今回3分の1なんで、まあ3倍の量のデータをですね、公開するってことなんで、これが出ますと、やっぱりその宇宙論の話ですか、宇宙の大規模構造の話と、その宇宙創世期どういうふうに宇宙が進化してきたかっていうことに、解明に対して、まあかなり大きなヒントがここに、から、出てくるんじゃないかなっていうふうに期待はされてるんですよね。まあ、そういうのが今、第1回目のリリースがありましたってことですね。それから2つ目の話題でですね、NASA のステレオ衛星、太陽観測衛星の観測成果なんですが、ですね、秒速2900キロから3500キロっていう史上最速レベルの、速度で太陽から飛び出す、コロナ質量噴射ですね。質量放出ですね。これを観測したってことですね。2006年にステレオ衛星が観測開始で最速のものですね。 これがまあ地球の方向いてたらですね、ちょっとえらいことになるようなイメージなんですけどね。まあ観測上ですね、1895年に起きたそのコロナ質量、まあフレアに伴う質量放出ですから、太陽の物質が宇宙空間にブワーッと吹き出すんですけど、まあ、それに比べればまだ弱いっていうことらしいですね。この1859年の時はですね、まあ磁場の単位で言うと110ナノテスラということなんで、まあ当時は電報だったわけですけど、その電報が電波じゃなくて電信ですね。実際の電線でこの、トンツーの信号、モルス信号をやりてですね、それをこう、宇宙からその太陽の放射の電波が、その、電報の信号に乗って、それが流れ込んで、電報局が火事で焼けたとか、
うん、
新聞が読めるほど明るいオーロラが発生したとか、そういう状況が起きたらしいんですけども、まあ、当時は結局、1859年っていうのは結局電磁テクノロジーで使ってたものっていうのは結局電報ぐらいしかなかったんで、
うん、
うん、電報局が焼けたぐらいで済むんですけど、まあ、今のこの地球上にこんなのが来ると、まあ、いわゆる IT テクノロジーで動いてるものについては、
あれです。弱電機器はもうすべてダメでしょうね。
かなり大変なことになるんじゃないかなという。
いや、それこそ人工衛星はもちろんそうだらい、ダメでしょうけど、地上の通信網もすべてやられて、なおかつサーバーとかそんなのまで含めれば、
そうですね。
多分被害はどれぐらいになるか。
多分街歩いてたらその電線が火花出すようなレベルだと思いますよ。これは。うん。まあだからもう地球全体同時に巨大な雷がドーンって落雷が落ちてるぐらいのイメージで、下手すりゃパソコンとかなんかボーンってこう、まあもちろんで昔もだから電報局が燃えたわけですから、ネットワークケーブルとか電線通じてパソコンがボーンって火吹いても不思議じゃないような状況ですからね。まあ今回のやつはたまたま地球の方向いてなかったんで、よかったんですけどね、やっぱり怖いですよね。
うん、
あともう一つ、3つ目ちょっと簡単に触れるんですけど、8月20日 NASA のですね、エクセン天文衛星チャンドラの成果ということで、57億光年先に非常に活発に星を生み出している大質量の銀河団が見つかったということで、まあ、通常大きな銀河団とかいうのはですね、まあ、銀河団レベルにこの銀河が集まっているような状況になっているときにはそんなにこの星というのが生まれてない状況っていうのは多いらしいんですけど、まあ、今回見つかったこの銀河団については、まあ、ペルセウス銀河団の20倍の勢いで星ができているってことなんですよ。まあ、何か劇的な現象が起きて衝撃波とかが起きて、急速に星の生成が行われているということなんでしょうね。ちょっとその原因まではまだ分かってないようなんですけどね。はい。じゃあ次はですね、ISS リポートですね。ISS については、まあ、5023日、経過しておりますね。現在6名の飛行士が、ISS におります。ゲナディ・パタルカ・コマンダー、それからジョセフ・アカバ飛行士、セルゲイ・レビン飛行士、サニータ・ウィリアムズ飛行士、ユーリ・マレンチェンコ飛行士、それから星出明彦飛行士ですね。この6名が滞在中ですね。で、HTV3 のですね、暴露パレットとかのからの荷物の、やり取りとかも行われて、あと、それからロシアの船外活動が行われましたね。それから、星出さんについてはですね、3月から故障して運用が止まってた希望日本実験棟の循環ポンプ、冷却水の循環ポンプですね、これの交換作業を行って、機能を回復させたってことですね。それから、ATV の3号機によるリブースとかですね、珍しいですね。ちょっと途中で止まったってことですね。計画では31分16秒噴射するところが、まあ、22分30秒後に、まあ、サラスタの温度警告が出て途中でちょっと中断しちゃったってことですね。まあ、これについては、まあ、再度噴射して今元々の計画通り 7.7km 軌道上昇させたってことですね。それからロシアの船外活動、先ほど話しましたけども、5時間51分にわたって行われたってことで、ですね、船外活動クレーンをですね、ピアース外部からザーリアに移すとかですね、あと、 小型衛星の放出、それからズベスターモジュール外部へのデブリ防護シールの設置作業などを行われたということですね。それからそうですね、暴露パレットが、まあ、一旦8月6日に、希望の船外実験プラットフォームに設置されて、その後実験装置の接続を行いまして、まあ、現在また外されて HTV の方にこうすでに戻された状態ですね。それから8月14日にですね、水生生物実験装置の設置作業を星出さんが行っております。それから8月17日にですね、今回 HTV で挙げました実験装置のうちの一つの宇宙インフレータブル構造の実証実験ですね、これがすでに行われまして、まあ、3つそのガスを使ってこう風船状に膨らます、風船というかそうですね、ガス圧で膨らませる構造ですね、そのうちの2つの転調を実際に行いまして、まず身長マストについては17日ですね、それから18日にインフレータブルスペーステラリウム、小型のですね、栽培飼育環境ですね、植物栽培を行うような、まあ、実際には今回行わないですけども、環境を備えたその膨張インフレータブル構造ですね、これの膨張試験が行われて成功しておりますね。2つともうまく広がったようですね。それから今回のですね、水星実験でメダカを使って、実験を行うんですけど、まあ、これについても内容についてですね、筑波の方のホームページですね、ISS 希望の、ホームページの方で実験の背景とか言いますね、公開されましたね。まあ、メダカをこう、まあ、飼育しまして、まあ、メダカも水に浮いてるとはいえ、やっぱ重力によってその背骨っていうのはこう力を受けてるわけなんで、まあ、それを 1G 環境の中の成長したメダカと、あと 0G 環境で成長したメダカっていうのをですね、比較して、その骨密度とかですね、そういうものを測定しようという実験ですね。はい、最後が、今後の打ち上げ予定なんですけども、今日ですね、8月25日に、打ち上げ予定だったアトラス5のバンアレン帯観測衛星ですね、これについては、2日にわたって24時間ディレイが延期が繰り返されちゃいまして、今日も天候が悪いってことでまた明日に延期って話になってますね。でも今回ちょっと運がないですね、
うん、
昨日については、何か機器トラブルで延期になって今日は天候ってことでしたね。この後に一応予定ですけど、一応まだ8月中プロトンロケットインテルサット23って予定は上がってるんですけど、まあ、これも先ほど話した通り、プロトンのトラブルがあったんで、これが解明しない限り打ち上げないでしょうね。それから8月中はあと中国の著星ロケットの打ち上げ予定も入ってますけど、これちょっとまだ日付が入ってるんですね。で、あとは来月に入りまして9月次に入ります。最初にあれですね、HTV3 のアンドックとリエントリーですね。一応今のところ予定は8月6日に、あ、9月6日にアンドック、9月8日にリエントリー、再突入という予定になってますね。それから、アトラス5の次の打ち上げですね、NROL36 がですね、まあ一応9月13日ということになってますね。それがまた9月中にプロトンの予定が2つ入ってるんですけど、これもちょっとどうかな。それから9月はですね、ソユーズロケットによるグローバルスター衛星の打ち上げも予定されてますね。それからインドの PSLV ロケットの打ち上げ予定日が決まりましたね。9月9日日本時間13時20分、スポット6という観測衛星を始め、まあ、小型衛星含めて数機の衛星の打ち上げですね。それから9月16日にソユーズが帰還予定ですね。で、9月20日にですね、ソユーズロケットの打ち上げ予定になってますね。それから9月中ってことで、いよいよオービタルサイエンスのアンタレスロケットですね。新しい民間ロケット、これの打ち上げが予定されてますね。はい、打ち上げ予定についてはこんな感じですね。イベント情報は何かありますかね。
は、
秋
にあるのは種子島なんです。それと合わせて名古屋の方で、国際、はい、国宇宙、なんだっけ、ちょっと待ってください。
うん。
はい、4年に一度の 展覧会ですね。あれが今回名古屋で30何年ぶりにセントレアをメイン会場として、あ、メインは名古屋ポートメッセなんですけれども、飛行機等の飛行展示含めて、まあ、世界各地からその航空宇宙関係の企業が集まってブースを、各ブースを持ってですね、4日間ぐらいだったかな、展示を行うということで。
うん。国際航空宇宙展が、10月の、会期全体としては9日から14日ですね。最初の数日間はビジネスデーなんですね。パブリックデーが10月12日金曜日から14日から日曜日ですね。中部国際空港とポートメッセ名古屋で行われるということですね。
MRJ も出るんですか？
MRJ は、
まだ。MRJ は、
モックアップは出る。
出るんですけど、飛行は、一応、もともとの予定では、はい、もう飛ばしてる予定だったので、なんか飛行展示やりたかったなっていう話でしたけど、一応 MRJ は、モックの展示のみ。
でしょうね。モックでしょうね。
ただ、モック自体は、改良してからの新しい方を多分出してくるんで。
そうでしょうね。
はい、それは。あとは、787とドリームリフターの共演というか、それの飛行展示等も企画されてるみたいで、結構見応えはあるんじゃないかなっていうところと、あとロシアとか中国なんかの宇宙関係の企業もブース出したりして、結構日本ではなかなか見れないものを見れたりするんじゃないかなというところで。
そうですね。テーマゾーンもいろいろと、企業もボーイング、エアバス、ロッキード、三菱、川崎、富士重工ですね。あとエンジンメーカーもロールスロイス、フラット&ホイットに、GE なのも全部、あとヘリメーカーもほとんど揃いますね。
はい。
あとセントレアの方の機体も、主要旅客機、自衛隊機、具体的な機体がはまだ公表されてませんけど、結構な数の機体が並ぶようですね。
はい。
これもちょっとね、またもう少し近づきましたら、また改めて、
はい、
ご案内したいと思いますね。
あと、ケックの一般公開は？
そうですね。KEK の一般公開が9月の2日ですね。高エネ圏の一般公開がありますんで、こちらの方ですね。ちょっとぜひ見に行きたいなと思ってますね。
うん。
ですね。KEK、高エネルギー加速研究機構の一般公開ってことで、やっぱりメインは施設公開ですかね。加速器。今、ちょうど、ケックビー加速器がスーパーケックビー加速器に改造中なんでですね。結構バラバラになってる状態で見れるんじゃないですかね。
うん、
それから、直線加速器とか、あと、放射光の研究施設ですね。こちらの方も見れるんでですね。普段なかなか見れないところに入れるんで、非常にやっぱりメカもの好きとしては非常に面白いものを見られるんじゃないかなと思いますけどね。それから、あとは、やっぱり簡単な子供向けな科学おもちゃコーナーとかですね。これも、単なる遊びじゃなくてですね、やっぱり物理的な現象を見るようなおもちゃとかですね。あと、霧箱を作って放射線を見てみようとか。あと、ちょっと面白いところでですね、ケックの方が一般公開とかでよくやってるんですけど、航空カードディーラーっていう、量子色力学カードゲームですか？
うん。
カードの単位がですね、ダウンコークの赤とかいうカードがこうあって、それをこう、組み合わせると、陽子になるととかですね、陽子カードをもらえるとかですね、オメガ粒子を作る。これとこれとこれを組み合わせるとオメガ粒子を作れるとか言って、結局、バラバラのクォークのカードを組み合わせることによって、実在する粒子の組み合わせができたら、そのバリオンの粒子のカードをもらえるってことで、全、粒子集めるのがこう、を挑戦しましょうという、ゲームがあるんですけど、このゲームをやることによって、その QCD ですか、強い力がどういう風になってるのかっていうのがこう分かるような仕掛けになってるんですけど。
うん。
あと今年からかな、これ。理論クイズ大会、小林誠杯、理論クイズ王決定戦っていうのがこうあるみたいですね。
面白そうですね。
そうですね。4回行われて、1回10時から10時半が小学校、高学年から中学生向け、第2回が高校生以上、で第3回がまた小学校、中学生、第4回が高校生以上ってことで、1回30分ぐらいですね。第1回が10時から10時半、第2回が11時から11時半、第3回が1時から1時半、第4回が2時から2時半っていうことですね。クイズ大会があるような、ちょっとね、力試ししたい方については、ぜひ、 参加してみてくださいということですね。抽選で5名の方ですね、お申し込みの方の中からですね、5名参加できるそうです。あとそれからですね、一般公開のページをつらつらっと見てるとですね、一番下のところに、ね、加速キッズ5巻の表紙の絵が見えてますんで、
はい、
5巻目がようやく、出るようですね、加速キッズ。
はい、
今のところまだね、もう連載は終わってるんですけどね、まだ4巻までしか出てなかったんで、最後5巻目が出てくるんですね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違い等の指摘がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
次だ。